ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
小林誠也と
小野あすかでお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、始まっております、はい、メイメイの稽古。いや、もうチラシを今見てるんですけど、ね、はい、一応日程だけさっき言っときましょうかね。
はい、では2月の3日7時からの回と4日1時と1時と5時からの回です。
はい、もう節分の日ですね。
あー、なるほど
そうそう、
すごい時期ですね、本当に。
そうですよ。
ちなみに僕ちょうどテスト明けというかなんですよ、この日が。
やばい、じゃあ直前までテストで頑張ってる
んや。そうなんですよ。
あら、大変。
そうなんです、結構やばいなって思いながら。
テスト何科目ぐらい？
いや、でもそんな多くはないですね。レポートで終わるやつもあれば、うんうん、その一応テスト期間とその授業期間があるんですけど、うん、授業期間にテストをやるっていうのもあるんで、
ああ、それは助かるね。
だからテスト期間にあるのはごくわずかかなと思っております。
いやいやいや、恐ろしい。セリフを覚えるかテストの内容を覚えるか、
ね、セリフを優先します
成績はちゃんと卒業してね、
はい
そう、そしてセイヤのシーンはまだ始まってなかったっけ？
そうですね、でも今回どちらかというとアンサンブルというか、うんうん、どっちかそっちで、そうですね、出番は
楽できるポジション
楽できるっていやでもそうですね、なんか縛りが少ない分結構学べることも多いのかなって正直思って稽古に臨もうかな。
確かに前学んだ Z の技術を全てフルに生かして、
はい、なんか Z の方がすごい学ぶこと多いなって。
そりゃそうですよ、
恐怖心と思いました。
もう私らも基本的に Z を何年10年とか20年とかやってきた結果ですから、
はあ、すごい
みんなもう Z の時の方が自由に遊べるから好きなんですよね。
梅田さん言ってました
どんだけぶっ込むかそのぶちかますっていう意味のぶっ込むだけじゃなくて細かく差し込んでいくっていう、で邪魔はしないで、なんていうか悪目立ちはしないようにやるとことやらんとこはパッキリ分けるけれども、その芯を立てるところはものすごい立てて、うん、でもそうじゃないところはとにかく細かく細かく細かく突っ込む
なあ、まだできない
心の余裕があれば。
そうですね、だから周りを見るっていうことしかまた意識できてないというか、
あ、
でもそれでも本当になんか変に、なんていうセリフがあるより意識しやすいなっていうのを本当に感じて、クロスシーンで、
はいはい、リアクションの練習ができるもんね。
そうですね、周りの状況に素直に反応できるというか、
はいはい昨日も代役でね、
そうですね、
やってたねすごいちょっとアイドル的な高校生が出てくるんですけど、
はい、そういうの代役をさせていただきました、
ね、アイドルアイドルっぽかったですねだいぶ
周りがすごいですね、やっぱり。
そうですね、あの女子高生たちが 4,5 人集まってキャーキャーってなる、せいやに向かってキャーってなる。
その中に代役の鍋さんとバッキーさんも
だいぶ面白かったパワーが半端ないな、あの高校生集団
セットの方が楽しそうですもんね
いや楽しいですよ、もうね、自由ですからね、やって怒られることはそんなにないかな。
タニヤさんちょっとちょけすぎって言われてましたけどね
タニヤさんね、その楽しさがもう10周ぐらい回っちゃって大変なことタニヤさんは見せるっていうよりも自分が楽しい方を優先しちゃった
なるほど、
はい、昨日はね、そうそう、タニヤさんがちょけすぎって言って Z をクビになってました
首に名誉ですかね、でも
名誉ですね、やりすぎっていうのはね、
やりすぎを目指さないといけないですもんね。
そうそうそうそう、で大木戸くんが結構いい役なんですよね、
うん、
でその大木戸くんっていう子が一応主人公であるミラノちゃん、つまり私の娘役、はい、私の娘の役の幼馴染という、ね、
そうですね、
役なんですけど、彼がねまたね変態すぎるっていうダメを出されてます、
ね、そうでしたね、
あれも名誉ですね、やりすぎ
やりすぎるってことですもんね
すごい、やりすぎって第一回目の稽古から言われてる、すごいと思って
尊敬します
白井くんもやりすぎてましたけどね
うわ
叫ぶ、出た瞬間に叫ぶシーンが、
そんなセリフないですか一発目から叫んで
むちゃくちゃやっとるってなってあれもね、みんなうなずく人もいれば、いやーって笑う人もいれば、 ちょっと引いてる女子もいたり
なるほど捉え方がね
いろいろね、そうそう、どういう話かですね、
どういう話か
、はい、自分が女子高生だった時のことを思い出してください、
はい、
で男子の場合は、女子高生と幼なじみだったと思ってください、
うん
うん、でもうすぐ卒業です、
はい
はい、そんなもう10月ぐらいですからね、
うん、
そんな時期で高校3年生の自分は進路が決まってない、
お、
みんなは進路決まってんのに決まってない、やばい、
やばい、
しかも親に相談できてない、
あ、
なぜかというと親がお母さんが今から再婚するとか言ってる、
お
でお母さんがその再婚相手を連れてきて挨拶するぞとか言われて、ちょっと待てってなってっていう、
気が気でない
気が気でない、めっちゃ緊張する、どんな人かよう聞いてないしって来てみたら、まあ大変、
まあ大変ですね。
でしかも進路も決まってないのに、自分はまあなんか文化祭で脚本を書くことになると、うん、まあ、文芸部でね、小説家有名なんで書いてるんですけど、なんか演劇部とコラボして脚本を書くことになったが、何を書いたらいいかわからないので大混乱、
大混乱、
進路も決まってないの
に、やばい、もう全てが追い込まれて
っていう、あなたがどう解決していくのかっていう気持ちになっていただけると、はい、その結末がとっても気になるんじゃないかなと思います。
そうですね、だいぶかなり情報を与え
て、どうすんのっていう
私どうしたらいいの。
そう、やっぱりね、お芝居なんて落としどころは見つかるんですけど、これなかなかいい落としどころなんですよね。そうです
ね、確かに、なんていうんですかね、やりたいこともあるけどって感じですもんね、本当に。
なんかね、セイヤはどういう感じで受け取りました、目線的にも物語的にも。あ、
そうです、でもちょうど僕も大学生で今3年で、なんよし、そう考えていかないといけないという時期で、あーって思いながら、自分どうすんねんやってすごい主人公目線ですね。
主人公目線いいね。で最後 ああいう感じで落ち着くじゃないですか、
はい、
まあ、それに関してはちょっときます、やっぱり。
そうですね、あ、しっかりしてるなって思います、やっぱり。あ、ちゃんと選択できてるなって。
あ、なるほどなるほど。
ちゃんと夢にも向かってるし、うん、でもちゃんと経済的というか、そういう生活のことも考えてるというか、うんうん、
なるほどなるほど、まあね、そこに至るまでにちょっと一悶着あった上に、さらにあの一つちょっと感動的な見出し方をするんですよね、うん、答えの見出し方をね、うん、そこが気になっていただいたらいいかなと思うんですけど、はい、
そうです、
はい、またタニアさんがね
重要ですもんね、はい、
あのぬく水っぽいっていうキャラをやってますね。
あ、確かに
頭髪画ではないけども、まあ、キャラが、
そうですね、タニアさん、この間も稽古でもね、なんかあのシーン面白かったですね
あれはね
すごい戦いが謎の戦いが
謎の戦いが起こって、でしかもその最後ね、稽古終わったらみんなで一言ずつ感想を輪になって言うんですけど、そこでタニアさんがキャラが定まらないって、ね、
大丈夫ですか
頑張れタニアなってましたね、
はい、
これね、私ね、母親役なので、あの母親目線だからか知らないんですけどね、台本読むたびに最後らへん涙腺が緩くなるんですよ。
あ、
娘ってなるんです。
なるほど
これちょっとやばいですね、大人が見ると結構親目線で見てしまうとグッとくるかもしれないそうなんですよ、
いい話ですね、
いい話、あ、嬉しいってなるありがとう娘。
あ、
で結構ね、台本を読んでた時にまあまあおとなしめの子なのかな、暗い目の子なのかなと思ってたんですけど、ミラノちゃんがキャラ明るいんですね。
そうですね、
ものすごい明るいし、なんていうか元気、
うん、
で可愛い、
うん、
もうね、なんでしょうね、アニメの主人公でもあそこまでのやつはなかなかないです
。あ、確かに、うんうん、
あれはすごいキャラやなと思う、天性ので、あれがあまりにも可愛すぎるので、その母もだいぶお茶目の方向に持っていかないと釣り合いが取れない。
なるほど
あれが育つってことはお母ちゃんもよっぽどファンキーやぞって
。あ結構ドタバタなってます なんか見てて、なんか、あーって、なんか、おーってなんかなるんですよね。
そう、一番最初にね、私の出るシーンがね。
そう。
あれ、ちょっと、最初の稽古で、最初のシーンやからっていうので、だいぶ持った部分もあります。
あ
その後、どういうふうに、あとあと稽古で落ち着いていくか分かんないんですけど、あまあ、でも、だいぶね、エンタメ系の仕上がりになりそうですね。
そうですね。
今回。
うん、あと、ダンスもありますもんね、オープニングの。
ダンスやね。ほとんどか。皆さん近鉄アート館で3面舞台でまた踊ります。3回目ですね。
なんかめっちゃ暗いですね
でも圭一郎さんのダンスなんですごいとにかくしんどいと思います。
はい僕の先生ですね
かっこいいダンスやからねしんどいのよね、
は
い、
なるほど。
どんな格好になどんな格好で踊るんやろ私困ったな直後が母ちゃんの出番やから。
そうですね。かなり疲労しきった状態で。
何があったの？
そうです朝に。
朝一に何があった？
確かに。
そう。あと他になんか見どころというか見どころねこれね2月なん頭なんで結構期間があるのでちょびちょびちょびちょびいろんな角度から言っていこうかなと思って
ます
ね。
なるほど。稽古も多いですもんね。
そうあまあもう多い
か。なんか聞く話によればなんか、うん、ハイヤフライとかアップダディより多いって聞いたんですけど。ど
うですかね、そうですね。そうかもしれないです。だいたい20回ぐらいで少ない時は15回とか言っておいみたいになる時あるんですけど、今回は30回ぐらいあるんで、まあまあ、うん、まあでもあっちゅう間ですけどね。
あそうですね。
ダンスだけ稽古とかもあるんでね。
そうですね。
いやーこれね近鉄アート館。まあ、毎回横の物産展が何かっていうのがすごい気になるんですよ。
横の物産展。
そうそう。
ああ、確かやってますもんねあそこ。
私たちね本番のために小屋入りすると行けないんですよね物産展。
ああ確かに。
朝一で小屋入ると物産展始まってないし、うん、夜遅うで帰ったらもう物産展終わってるし、うん、何が買えるのかが全くわからないままいい匂いやないいなとか言って通り過ぎるっていう。
ああ辛い。お腹だけすく
す。そうなんです。だから今回何があるのかすごく楽しみなんですよね。
楽しみしていいんですかね。
ね。
逆に。
逆にね来てくれる人がなんか報告してくれたらいいなと思ってます。あとは前。松原公園で来てくれたレッドドゥドゥが来てますね。
あそうです、
うん、
ドゥドゥ
ドゥドゥが今回前回はだいぶ不思議な服装の子っていう役でしたね。
そうでしたね、まあ、普段が不思議というかなんというか、まあ、
私服の方が不思議な服装なんで、ね、テレビに出るぐらいなんか変な格好をして雨村で暮らしてるやつなんです
け
ど、はい、でも最近髪が黒くなってるので
。そうですね、だいぶ初めの印象と全然違うなって
ね。であなんか稽古着で髪黒いからすごい地味やどうしたんやろうって思ったら帰るときめっちゃ派手にな
ってるからすっげえ派手じゃんあれは
なんやいつも通りやんみたいな
本当に
そうそうドゥがどれぐらい成長しているかっていうのも楽しみですね、
は
い、
そうですね、
はい、あとまあ演劇集団ザ・ブロードキャストショーの井地端さ
ん
がイケメンの役です、
はい、アイドルです、
はい、アイドルにしてイケメンにして一人だけ高校生ですな、うん、リアル高校生がいっぱいいる中でいっぱいじゃない 2,3 人いる中で、うん、だいぶ谷屋さんぐらいの年齢の人が高校生を一人だけやるっていう、
うん、
でしかもアイドルっていう随分な
そうですハードルというかなんというか大役というかなんかすごいですね、
うん、もう彼はね重要なセリフ何一つ喋らない
確かに存在感だけすごい
すごいいるっていうような
一番印象には残るかもしれない
残りますねでだから彼がどんなことをしてどんな格好でどういう役柄で出てくるかっていうのも徐々に明かされていると思うのでラジオとか楽しみにしていただければなと そのうち出てもらいたいですね、
はい、
どう思ってるのか自分に対して
あ聞きたいですね
、はい、まあまだちょっとふわっとしてしまいましたが今回は特にネタバレ禁止とかないのであ ないよねその最後のオチ以外は
まあそうですね
なのでまあバンバン言っていこうかな
と思います。言っていこう、まあ、あんまり言い過ぎないように
、はい もう最後の一番いいとこのセリフとかは言わないように。
そうですね。ああなんとかだ。言っちゃった。
あでも逆に見に行きたくなるっていうのは、
ね、そうですか。
予告編で映画とかで一番いい。
ああなるほど。
それも狙っていきましょう。それでは皆様また来週ごきげんよう。
さようなら。